今日最後になりましたが、一般質問を行います。日本共産党の佐藤武です。通告に従って2項目、6点について質問します。会計年度任用職員制度が始まって3年目に入りました。かつて地方公務員の種類は、常勤職員、再任用職員、任期付き職員、特別職の非常勤職員、一般職、非常勤職員、臨時的任用職員と非常に種類が多く、厳しい財政状況の下で、地方公務員の中の臨時非常勤職員は年々増え続けてきました。これら臨時非常勤職員の人たちは、年収200万円に満たない人も多数おり、いわゆるワーキングプアと呼ばれていました。安い給料、不安定な雇用、曖昧な評価基準、正規職員と同じ仕事をしても待遇は全然違うなどの問題が指摘されていました。そこで登場したのが会計年度任用職員制度です。しかし、全国的な傾向として一部手当や休暇等の改善が見られましたが、1年ごとの契約社員のような立場にあり、任期が延長されたものでもなく、再度任用されたものでもなく、新たな職に任用されたものです。ですから、来年も雇用されるかどうかは分からない不安定な身分であることに変わりはありません。それにもかかわらず、服務規定が適用されて、正規職員と同じ責任が課せられています。同一労働、同一賃金も守られているわけではなく、賃金水準も大きく改善されたとは言い難い現状です。このような問題点が指摘されている中、令和4年度一般会計予算に、会計年度任用職員が658人と計上されている、その数の多さに驚いたことから、以下3点について質問いたします。1点目は、令和2年度から制度化された会計年度任用職員の任用の現状についてお伺いいたします。2点目は、会計年度任用職員制度をどのように評価しているのか。3点目は、会計年度任用職員制度の問題点についてどのように認識しているかをお尋ねします。次に、市内循環バスについて質問します。今年4月から市内の民間企業が市内循環バスを運行させました。市民の足を守り、生活を維持し、利便性を確保するということで、一般質問でも一度取り上げましたが、一民間企業が黒字化を目指してこうした市民要求に応えようとしている姿に驚きとともに期待をし、挑戦する志に心を動かされました。運行は実証運行の段階ですが、実証を経て本格運行を目指しているとのことです。市内循環バス運行という市民の思い、願いを実現していくための第一歩になることを願っています。公営交通機関を持たないむつ市ですから、民間企業と協力して実現する以外に道はないと思っています。そこで以下3点について質問します。1点目は、市内循環バス運行の必要についてどのような見解をお持ちでしょうか。2点目は、市内循環バスについて市としてはどのような方針を持っているのか。3点目は、民間企業との協力についてどのように考えているのかをお尋ねします。以上、壇上からの質問といたします。 長。
佐藤武議員のご質問にお答えいたします。まず会計年度任用職員についてのご質問につきましては担当部長からの答弁とさせていただきます。次に市内循環バスについてのご質問の1点目、市内循環バスの必要性についてお答えいたします。市では運転免許証を持たない高齢者や学生等日常生活において移動手段が限られている方々にとって市内循環バスをはじめとする市内の公共交通は生活の足として必要不可欠なものであり、その維持及び確保、また利用しやすいサービスの提供が求められているものと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。次にご質問の2点目及び3点目につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。
総務部長。
会計年度任用職員についてのご質問の1点目、令和2年度から制度化された会計年度任用職員任用の現状についてお答えいたします。令和4年6月16日現在の会計年度任用職員数は598名で、事務補助員、学校長輪、スクールサポーターなどの職種の職員を配置しております。次にご質問の2点目、会計年度任用職員制度をどう評価しているかについてお答えいたします。令和2年度より開始された会計年度任用職員制度では、期末手当の支給や昇給が可能になったことのほかに、休暇制度など勤務条件においても常勤職員とほぼ同様の取り扱いとなったことから、待遇面の改善につながったものと認識しております。一方で、地方公務員法の適用を受けることになるため、会計年度任用職員も懲戒や分限の対象となることから、秘密を守る義務、政治的行為の禁止など、公務員としての対応が求められることになります。次にご質問の3点目、会計年度任用職員制度の問題点についてお答えいたします。制度開始より2年が経過いたしましたが、運用面において特に問題となっていることはないものと認識しております。
企画政策部長。
市内循環バスについてのご質問の2点目、市内循環バスについての市の方針についてお答えいたします。市では平成30年3月に下北地域5市町村及び公共交通事業者、地域住民の代表者等で組織されます下北地域公共交通総合連携協議会におきまして、公共交通のあるべき姿を示すとともに、県域が抱える公共交通の問題、課題に対し、将来にわたり住民の生活を支える持続可能な公共交通体系の構築に向けた考え方や取り組み等の推進を図るため、下北地域公共交通網形成計画を策定し、これに基づき、循環路線を含めた公共交通機関について再編、見直しを検討することとしております。また、道路運送法に基づき設置されます、むつ市地域公共交通活性化協議会につきましても、公共交通事業者、地域住民の代表者等にご参加いただいておりまして、路線バス等の旅客輸送の確保や、利用者の利便向上についてご意見をいただき、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要な事項等の協議を行うこととしております。次にご質問の3点目、 民間企業との協力についてお答えいたします。市では高齢者の方の積極的な社会参加による健康増進および福祉の向上と公共交通機関の利用促進を図るため、市内路線バス事業者等と連携し、昨年10月より75歳以上の方を対象に市内路線バス等の運賃を無料とするむつ市高齢者無料乗車証事業、いわゆるアゲハの事業をスタートしております。また地域公共交通を担うバス事業者に対しましては、不採算路線を維持するため、市町村にまたがる地域間幹線のバス路線に対しまして、国、県、沿線町村との協調補助を行っておりますほか、脇の沢地区における九相止まり・源堂市路線、川内地区における川内・湯の川線に対しましては、市単独の補助、大畑地区におきましては、デマンド型乗り合いタクシーの運行を委託し、地域住民の生活の足の確保に努めてきたところでございます。今後におきましても、市民の皆様のご意見をいただきながら、むつ市総合経営計画に位置づけております公共交通の確保に向け、さまざまな手法について検討を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
佐藤健議員。ご答弁どうもありがとうございました。項目ごとに再質問をさせていただきます。1項目目の会計年度任用職員についてですが、会計年度任用職員制度は公的な不安定雇用だというふうに認識、私はしてるんですけれども、市の方ではどういうふうに認識されてるんですか。
市長。お答えいたします。我々としてどういう認識かということのご質問ですけれども、制度そのものは全国一律の国の制度でありますので、私どもとしてこの制度をそのような形でレッテルを貼ってですね、論評する立場にはございません。
佐藤健議員。会計年度任用職員制度については国一律ですので、市でできるところが限られているというのは私もよく分かっていますので、なかなかその根本的な解決の仕方とかということを、あるいはこれをどう評価するというところはなかなか難しいところだろうというふうには思っています。そこでですね、むつ市では6時間半、以上といいますか、6時間半勤務の、臨時雇用している、事務補助員の方が、年度当初の予算を見ると101人、計上されているんですが、これは本来それだけの人数が不足、しているというか必要だということなので、もう少しこう対策が必要ではないかと思うんですが、人件費を削減するという意味でそういうふうにしているのかどうかを伺いたいと思います。
総務部長。
お答えいたします。先ほどの質問で市長がお答えしていますとおり、この制度そのものはですね、全国一律の国が定めた制度でございますので、こちらの方で発表するような立場でございますので、ご理解してまいりたいと存じます。
佐藤健議員。
国一律の制度ですけれども、総務省は単に財政上の制約を理由として合理的な理由なくフルタイムでの任用を抑制することは適切ではないという趣旨のことを、この制度を作ったときに言っています。ですから、 フルタイムでも採用できるという制度なんですよね。いや、自責からだからだからって聞こえたから、うん、いい、単だと進めてます。ということは、そのフルタイムでも任用できるということではないかと思って、その総務省の趣旨と少しずれているのかなというふうなことを私は感じています。まあ、民間ではこういう雇用の仕方というのが、まあ、人件費の、削減の、ね、手段としてよく使われていることがあります。で、年度当初、まあ、先ほど申し上げた事務補助員101人という大人数が必要だということであれば、例えばフルタイムあるいは正規職員を、まあ、忙しいところですねに当てるというふうな考えはないんでしょうか。
総務部長。
お答えいたします。先ほどの件の総務省の、趣旨につきましては十分承知しております。制度の採用につきましては、パートタイム、フルタイムの採用につきましては、これまでの業務量、事務量総合的に勘案して私どものはパートタイムを採用しているということでございます。また採用につきましては、それぞれの部署においての必要な業務量等を十分把握の上でですね、必要な人材を確保しているということでございますので、ご理解賜りたいと存じます。
佐藤健議員。
今全部の会計年度任用職員について触れられる時間がないので、事務補助員を主に中心に、質問をしたいと思います。事務補助員と一般行政部門の職員との職務の決定的な違いというのはどういうところにあるんですか。
総務部長。
お答えいたします。会計年度任用職員の、事務補助員の方は、まあ、正職員のですね、事務補助的な業務を担っているというところでございます。以上でございます。
佐藤健議員。
補助的ということは、正規の事務職員が行うべきその事務のところには含まれないという考えでよろしいでしょうか。
総務部長。
お答えいたします。正職員というのはですね、市政運営のために必要なその職務を主に担っております。例えばそのためですね、担っておりますが、会計年度任用職員の方はその事務所的な補助を担っているというような違いでございます。以上でございます。
佐藤健議員。
ちょっと分かりにくいんですが、ここはあまり私もその市役所の中の仕事に詳しいわけではありませんので、あまりこうやり取りしても問題っていうんですかね、中身がはっきりしないというふうに思いました。そこでですね、経験年数がまあ5年として、初年度と、まあ、3年度と5年目ですね、正規採用職員と会計年度任用職員との年収の差というのはどれぐらいになるのか、数字を示せたらお願いします。
総務部長。
お答えいたします。正規職員と会計年度任用職員とではですね、職種や、まあ、勤務時間に違いがございますので、一概に比較することはできないと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
佐藤健議員。
それではお伺いしますが、まあ、他の自治体で給与表とか、給与表について、会計年度任用職員なんですね、給与表について、条例や規則で定めているところもあるのですが、むつ市では、この 会計年度入職員の給与表についてはどのようになっているのか、また年数の上限はあるのかお伺いします。
総務部長。
お答えいたします。会計年度任用職員の給料表につきましては、6つ職員の給与に関する条例、いわゆる行政職給料表を用いております。以上でございます。もう1点は、5年ということになっております。以上です。
佐藤武志議員。
総務省の方からもその何ですか、初任給を例えに挙げると正規職員とあまり差がないようにということが言われています。で、職員の給与表を今利用をしているというふうにおっしゃいましたが、そのまま使っているわけではないんじゃないかと思っているんですが、多分会計年度の任用職員は、正職員だと1年に4号機上がりますね、普通に平均的に考えて。ところが会計年度の任用職員はそうではないんじゃないかと思ってるんですが、それについては間違いありませんかということと、1年の経験、1年ごとの経験が認められるのか、でどれぐらい、号泣にしてですね、どれぐらい上がるのかをお知らせください。
総務部長。
お答えいたします。会計年度任用職員の方は、任用期間が1年でございますので、まずは1号ということになります。2年目になりますと、1号アップということになります。それが、最大で5年間ということでございますので、ご理解賜りたいと存じます。
佐藤武志議員。
はい。ということは、会計年度任用職員については、上級、どこに合わせるかによりますけれども、初年度はそこに合わせますけれども、案分はしますよね、時間が違いますから、それは分かってるんです、日数と時間にで案分するっていうのは国の方針ですから、それは分かってるんですが、1年に1号級ずつしか上がらない。で、5年でそれ以上も上がらないと。ですから1の1から始まって1の5までいったらそれ以上上がらないという制度だと思うんですが、それで間違いないでしょうか。
総務部長。
すみません、申し訳ございません。もう一度。質問、ちょっとすみません、聞き逃してしまいましたので申し訳ないんですが、もう一度お願いいたします。
はい。佐藤武志議員。
私の説明がちょっと分かりにくかったのかもしれませんが、初年度採用された1年目は、それで一般の行政職ですね、1の1から始まったとして、ただし経験年数が算定されるということは私評価してるんですよ。ただその算定されるのが正規職員は1年経験すると4号機上がりますよね。ところが会計年度任用職員は1号ずつしか上がらないで5年間で頭打ちになると。もちろん国も上限を定めてくださいって言ってるから、それをどうこう言ってるんじゃないですけど、これに間違いはないですかって聞いてるんです。
総務部長。
お答えいたします。おっしゃる通りでございます。ご認識の通りでございます。
佐藤武志議員。
ありがとうございます。それでだいぶ給与表の中身がはっきり分かりました。で、会計年度任用職員の次ですが、雇用保険や社会保険等についての扱いはどういうふうになっているのでしょうか。
総務部長。
お答えいたします。雇用保険の場合は、1週間あたりの労働時間が20時間以上であることや、雇用期間が1年以上見込まれる場合などの条件を満たしている場合には加入することになります。また、社会保険の場合は、勤務時間が正職員の4分の3以上か、4分の3未満でも1週間あたりの労働時間が20時間以上、賃金月額が8万8000円以上などの条件を満たしている場合は加入することになり、当初の会計年度任用職員の場合、事務補助員、学校調理員、スクールサポーター、窓口サービス専門員、自動車運転手などが該当となります。以上でございます。
佐藤健議員。
この部分については以前よりはだいぶ改善されているということで、私もいいことだなと思っています。ほぼ、民間の水準はクリアしているというふうに私は考えていますので、これをぜひ続けていただきたいと思うのと、あと今後について何かその今、社会保険ですから、厚生、例えば長期は年金の部分は厚生年金、短期保険証の部分はあれですよね、社会保険になるということで、多分間違いないと思うんですが、今後何かこれの改善方向というのはあるんですか。
総務部長。
まずはこの制度始まったばかりですので、この制度をまずはしっかりしていくということでございます。ご理解賜りたいと存じます。
佐藤健議員。
わかりました。会計年度任用職員は不安定な身分ですので、ぜひこういうところも方策が国から示された場合、法令が整備された場合は速やかに実施していただきたいなと思っています。あと経験が豊かな会計年度任用職員の方もいらっしゃると思います。そこで即戦力として採用促進をする手立て等は考えていないんでしょうか。
総務長。
お答えいたします。会計年度任用職員、また正職員ともにですね、地方公務員法におきましては、職員の任用というのは、受験成績、人事評価、その他の能力の実証に基づいて行わなければならないとされております。したがいまして、それぞれの採用の方法がですね、地方公務員法に規定されておりますことから、それに基づき、それぞれ採用試験を実施しているところでございますので、ご理解賜りたいと存じます。
佐藤健議員。
採用試験が実施されているということは、私も以前に質問したときに伺っておりますので、分かっています。ぜひ働きやすい、やりがいのある仕事にしていただきたいなと思っていますが、最後に、公務員が減ることに対して、国民、市民とその公務員の対立みたいなものがこうあって、私はそれをすごく危惧しているんですけれども、今までの、例を取りますと、国家公務員の例を取ってお話ししたいと思うんですが、公務員を減らして、非正規雇用を増やすとどうなるかというのを歴史的に見てみると、国家公務員が2001年の81万人から2017年の28万5千人と、今もほとんど変わりません。ということですが、皆さんも生活の中で感じていらっしゃると思うんですけど、郵政の民営化で郵便局のサービスが非常に低下しました。目を覆うようなことがいろいろあります。で、あと、ここら辺は多分市民の皆さんも実感していると思います。法務局の登記と、かつては陸奥法務局で全ての手続きができました。今は、青森 市に行かないとできないことがいっぱいあります。で、あと労働基準監督署も監督官が少ないので、前は飛び込みでね、相談できたんですけれども、労働相談できたんですけれども、今は予約しないとできません。で、ハローワークはほとんどが臨時の職員です。まあ、こういうことを見てくると、公務員を減らして臨時職員を増やすことが、臨時職員の不安定雇用を固定化してしまうという心配がありますし、あと正規職員の負担も増やすことになるだろうと、私は考えています。で、それがまた市民サービスの低下につながるというふうに思っているところです。それでは、2項目目の質問に移ります。市内循環バスについて、4月から民間事業者が運行している市内循環バスの運行開始と、市の関わりの経緯について、先ほど、市長として、アゲハ事業のことについても触れられていましたけれども、まあ、その経緯等についても、分かる範囲で結構ですので、説明していただければと思います。
企画政策部長。
お答えいたします。民間事業者が運行している市内循環バスの運行と市の関わりについてということでございますけれども、昨年10月に民間事業者様より既存のバス路線と重複しない範囲において市内循環バス路線を新設したいとのご意見を賜りました。その後11月から1月までの間、市が事務局になりまして、地域の交通事業者、また住民代表等で組織するむつ市地域公共交通活性化協議会にて、計3回の協議を重ねまして、本年4月1日に市内循環バス路線の実証運行をスタートさせたということになってございます。以上です。
佐藤武志議員。
ありがとうございます。最初循環バスができたときに、どこがやってどうなるんだという感じがあったんですけれども、今の経過を伺って、そのどういう関わりがあったかというのがよく分かりましたので、ありがとうございます。市民の要求として、さまざまな要求が私の中に、その今の路線のことについても、今そのある意味西と東の中間地域をこう走っていると、重複しないように、競合しないように、これは事業者ともちょっと話をして聞いてたのでよく分かってるんですけれども、まあ市民の要望としては、もう少しこう西に広げたりとか、旧むつ市中心街方面をカバーできないかとかということを要望されることが多いんですけれども、民間事業者と連携して、東側のルートとも、考えるつもりは今のところないんでしょうか。お伺いいたします。
企画政策部長。
お答えいたします。先ほども、申し上げました通り、この市内循環バス路線につきましては、既存の路線と重複しない範囲において運行ルートを、調整検証しております。これは乗り合いバスに関しましては、国にまず申請して、そちらで決定されるということもございます。で、それにあたりまして、その地域の協議会で議論して、国の方に意見を提出するというスキームもありますので、その中で既存の事業者様、また既存のバス路線と重複しない範囲において検討されたものでございます。ただ今後におきましても、公共交通の利便性向上を図るため、既存のバス路線と合わせまして、先ほどのむつ市地域公共交通活性化協議会におきまして、協議を重ねてまいりたいと考えてございますので、ご理解賜りたいと存じます。
佐藤武志議員。
まあ、これは民間同士のやっぱり問題もあるし、あとは民間と公の市との関係もあるので、なかなか難しい問題ではあると思っています。それでも先ほどおっしゃいました、むつ市地域公共交通活性化協議会の中で、まあ、今後のことについては話をしていくということですので、ぜひ話し合いを進めていただきたいなと思います。で、まあ、今、一民間事業が循環バスを運行させましたが、今後のことについてちょっとお伺いします。公営の公共交通機関を持たないむつ市ですので、冒頭でも申し上げましたが、民間事業所と協力せざるを得ない、これはもう必然のことです。で、市民生活の足を確保するために、今、行っているアゲハ事業のほかに、どのような協力、共同、支援を考えていらっしゃるのかどうか、まあ、考えていないということでは、それはそれで結構ですので、お答え願います。
企画政策部長。
お答えいたします。先ほど、答弁の中でそれぞれの地域において、例えばその、デマンド型乗り合いタクシーですとか、地域の廃止路線について、運行しているというようなお話をさせていただいておりますけれども、そのような形で地域に応じた公共交通の整備というのを実施させていただいております。今後も進むと考えられます人口減および高齢化に伴う公共交通の需要の変化に対しましては、市民の皆様からの要望と利用実態を踏まえまして、公共交通の効率的な整備と利便性向上に向けて検討してまいりたいと考えてございますので、ご理解賜りたいと存じます。
佐藤健議員。
市の方針について大変よく分かりました。詳しく説明していただきどうもありがとうございます。最後に市内循環バスというのは、まあ、高齢化や運転免許返納者が増加したりということで、今後もこれがおそらく進んでいくと思うんです。それを考えると、先ほど企画政策部長もお答えありましたけれども、デマンド交通も含めて市民の生活を守る上で、その重要性がどんどん高まるであろうと思われます。市が積極的に民間交通機関と協力しながら支援の仕方も考えて充実させていただく、させていくことが求められてくると思われますので、ぜひ市民の声を取り入れながら対策を取っていただくようお願いして、私の一般質問を終わらせていただきます。